皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。春作業がいろいろと始まってきておりまして、昼休みの収録なのですごく時間に追われながらの収録となっておりますのでね、まあ、ここ最近の近況とかはカットさせていただいて、最近あった、ポッドキャスト関連の振り返りの方だけ先週にさせていただこうかなと思っております。で、ここ最近あった大きなことはといえばですね、当番組、日本放送の地上波のラジオの方でご紹介いただけるという風な栄誉を受けまして、本当にありがとうございました。で、番組の名がですね、ポッドキャストを紹介する番組でおなじみの橋本直と鈴木まみ子のクロスポットにて、この回にゲストで来られておりました、ティモンディの前田さんにですね、まあ、当番組の方をご紹介をいただきました。本当にありがとうございます。一応エピソード的にはですね、69回という最終回の一個手前でねご紹介いただくという、なんか本当にありがとうございます。そんなところで目をつけていただいてですね、完璧にですね、今回そう、こういう風なことで紹介されるっていう風な事前連絡とかも一切受けないでやってたもんですからね、夜の農家の山本光先さんがたまたま聞いていて、まあ、それでツイッターの方ではしゃいでくださったおかげでですね、私もこれに気づけて聞くことができたんで、本当に良かったなと思っておりますけど、ちょっとびっくりしました。まあ、本当にご紹介いただきましてありがとうございます。で、Amazon Music の方でですね、こちらの音源、フル尺が聞けるようになっておりまして、で、そのフル尺の方、そう、地上波の方は20分なんですけども、Amazon Music の版の方は40分と、まあ結構長めにね、いろいろと話が膨らんでおりまして、で、そっちの方でもかなり長めに当番組の方をね、いろいろと話をしていただきました。ティモンディの前田さん、本当に結構昔の回からちょこちょこいろんな回を聞いてきていただいておりまして、本当にありがたいなというふうに思いながら、聞いていて励みになるような放送でございました。でね、この番組をきっかけに当番組の方にたどり着いた方にちょっと事前に説明をしていきたいなっていうふうなことがあるんですけども、当番組はですね、基本的に本当だったらポッドキャスト番組を3つから4つに分けた方がいいぐらい、トークテーマがあっちゃこっちゃに行くようなポッドキャスト番組となっております。で、一応通定しておりますのは農業というふうなテーマだったりするんですけどね、まあ、ここ最近は農業について一切はたからる気もないようなエピソードっていうふうなのがちょこちょこ走っておりますけどね、まあ、そういうふうなものだと思っていただいてください。で、特にクロスポットの方でお話をされておりました。まあ、私が昔からずっとやっております、架空農業という風な、コンテンツがございます。まあ、これドラゴンボールの先祖栽培についてのやつから始まってですね、それこそ、微光類という鼻で歩く生き物が日本国内に流入した際の架空農業ですとか、まあ、あとは存在してない植物についての栽培事例とかそういう風なものに関しても、まあ、架空農業という風なエピソードタイトルをつけておりますのでね、よろしかったら Amazon Music の方でお聞きいただけるとありがたいかなと思っております。ただ一点ですね、ちょっと番組の方で話されてた内容をちょっと訂正をさせていただきたいんですけども、激震が走った、回として紹介されてた回がですね、まあ多分ここ最近私が配信を代行したディグダについての回だったりするわけなんですけどね、あれはですね、マルチバースに存在している私が配信したものをですね、まあ、こちらの世界で勝手に配信をしているという風なものなので、まあ私がね収録をして配信したっていうふうなわけではないので、お褒めいただくのは本当に嬉しいんですけれども、ちょっとなんか、気恥ずかしいものがあるなとかね、俺の手柄ではないのになっていうふうな感じがね、ずっと聞きながらしていた部分だったりするんですよね。で、あと、番組の中でもですね、町浦ピンクさんについての、まあ、似ているとかね、その影響とかその辺の部分をいろいろうんぬんされておりましたけどね、まあ、町浦ピンクさんの虚子平成が始まる前から、私は架空農業をやっておりまして、で、あとは、ああいうふうなことをね、ずっとまあ、好き好んでやっておりましたのでね、その辺の影響はないかなっていうふうに思いながらね、今現在もやってたりするわけなんですよ。まあ、ちなみにね、こういうふうなマルチバース云々の話もですね、本当のことなんですよ。いや、ほら、こういうふうなことをですね、本当じゃないのに本当だって言ってたら、本当にやばいやつじゃないですか。はい。で、そんな感じですね。ここ最近こういう風なこともやりつつ、これからも頑張っていろいろとやっていこうと思うんですけれども、基本的にはですね、当番組、まあ、私が触れたサブカルについていろいろと話をするような番組となっております。で、今回はですね、うちの下の娘と一緒に見てきていた、映画の島次郎、ミラクル島の七色カーネーションと、あと映画ドラえもん、のび太の地球交響曲を見たよという風な話をですね、ひたすらしていこうと思います。思 います。で、今回のエピソードはですね、どっちかというと、農家のお父さんとしての、いろんなサブカル批評的な部分をね、やっていこうかなと思っておりますので、お望みのないような、お望みになってるような回ではないかもしれないんですけども、まあ、こんな感じのことをやっていく番組なんだっていうふうなところでですね、今回もお付き合いいただければ幸いです。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについて、オルタナティブな批評を試みるオーディオエッセイ番組となっております。で、今回はですね、うちの下の娘を連れて、たまたま同日に2本連続で見ることになった映画、島次郎、ミラクル島の七色カーネーションと、映画、ドラえもん、のび太の地球交響楽について、いろいろと話をしていこうと思います。で、一応ですね、島次郎の方は、ネタバレしてもいいよね。どうせ皆さん見ないでしょ。まあ、なんでね、島次郎の方だけネタバレをして、ドラえもんの方についてはですね、まあ、もしかしたら大人の方とか当番組に聞かれる方も見るかもなっていう風なのがありますんでね、ネタバレとかは避けていろいろと話をしていこうかなと思っております。で、今回話をしたいのがですね、どっちかっていうと、現代の子供たちの状況とかね、まあ、そういう風なものをですね、この映画を見ながら思ったよっていう風なことをちょっと話をしていこうかなと思います。で、まず最初にですね、ちょっとどんなような状況で見に行ったのっていう風なところから話をしていきたいんですけども、まあうちの下の娘、割とね映画を見るんですよ。ただうちの下の娘がですね、映画を見たいから映画を見るのではなくてですね、映画館でポップコーンを好きなだけ食べたいから映画を見るっていう風なのでね、お父さんに映画に付き合ってくれたり映画を見るっていう風なことを言いがちだったりするんですよね。まあだから当番組の方でもパウパトロールの映画の話もさせてもらいましたけども、まあそれもですね、うちの娘が映画を見たい、かっこポップコーンが食べたいというふうな意味のことを言って、まあそれでまあイオンでね、暇を潰してる間に一緒に子供と一緒にこんな感じで映画を見てたりするわけなんですよ。ね、基本的に田舎の人はですね、イオンに行くっていうふうな生活をずっとしてるんですよね。うちの下の娘、基本的にはですね、イオンに行きたいしか言わないんですよね。だからどこどこの遠くのね、ところに連れてってあげるよとかって言ってもイオンに行きたいって言いますからね。まあそれ以外にどこに行きたいかっていうふうに言われるとディズニーランドっていう風に言われるんですけどね、こっちの方は無限に断っているような状況となっておりますね。北海道民なかなか多いそれとね、ディズニーランドに行くのが大変となっておりますのでね、はい。まあ、そんな感じでまあうちの下の娘と映画を見てたりはするわけなんですけども、やっぱりここ最近映画館で子供向けの映画とかね、そういう風なものを見てても思うんですけども、現代の子供に向けて作っておりますので、昔の映画と比べると結構作りとかそういう風なものが変わっていて、まあ、その辺の部分が面白いかなと思っております。で、特に映画、島次郎、ミラクル島の七色カーネーションという風な作品はですね、まあ、本当に小さい子供のための映画だったりするわけなんです。で、小さい子供のための映画ってなるとですね、まあ、それこそ私が前に話したパウパトロールですとか、ここ最近だと、あれですね、機関車トーマスとかはね、皆さんもなんか知ってるかなとは思いますけども、まあ、そんな感じでですね、結構子供向けのアニメの劇場版っていう風なのが、劇場でかかってたりするんですよね。で、そしてね、やっぱり劇場向けで子供向けの映画っていう風なのをね、多分映画館としても見がいいと思うんですよね。まあ、なんせ子供を連れて行かないといけない親がいるのでね、親と子供セットでっていう。で、場合によっては親が3人から4人とかっていう風なこともありますからね。まあ、多分大人1人向けにの映画をやるよりもですね、ずっと見入りはいいんだろうなっていう風な感じで、まあ、特に私が住んでいる町のイオンシネマはですね、こういうような春休みの時期になるとですね、いろんな映画を追いやってまで子供向けの映画とかティーン向けの映画っていう風なのをね、すっげーやってたりするんですよね。で、それでまあその中の一本としてこういう風な子供向けの映画があったりしますよっていう風になっております。で、子供向けの映画、連れて行ったことのあるね、私と同年代ぐらいのお父さんだったらわかるとは思うんですけども、他の映画館と雰囲気が結構違うんですよね。なんせまず劇場を上映してる際が明るいんですよね。まあ、これ島次郎の映画がどうも始めたっぽいんですけども、子供たちの映画体験を良くするためにですね、まず映画館は明るいまんまで上映をするという、まあ、ちょっとね照明とかは落としてたりはするわけなんですけれども、比較的明るい目の画面にしてたりします。で、そしてなおかつ音も大きく鳴らさないんですよね。だから急にでっかい音がしてびっくりしないようにっていう風なこともね、全然避けてしなくてもよかったりするんですよね。なんかね、昔ちっちゃい子とかを映画館に連れて行くときはイヤーマフとか耳 耳栓とかわざわざ買ってつけてったっていう風な親御さんの話をまあ聞くんですけどね。まあこういう風な子供向けの映画っていう風なのこの辺の部分で感覚過敏の子供たちに向けての対処っていう風なのをさせてもらってたりするんですよね。でそして大人の映画と一番大きく違うなっていう風な部分がですね、声を出しても OK、 体を動かしても OK、 あとなんなら泣いても泣いてあった子がいるっていう風なところを優しい気持ちで見守ってあげようねっていう風なね、アナウンスが、劇場の登場キャラクターからされるっていう風なところがですね、まあすごくいいところだなっていう風に思っております。まあ、特にね島次郎とかを見てると島次郎がその話をしますし、パウパトロールもパウパトロールたちが話をします。であと大きなお友達の皆さんはですね、例えばプリキュアとか仮面ライダーとかを見たりするとですね、多分こいつらもやってんじゃねえかなとは思っております。確かね、私も上の娘を連れてプリキュアの映画を見に行ったことがあるんですけども、その時もプリキュアがですね、ちゃんと番宣とか説明をちゃんとしてくれてたなっていう風なのがありますのでね、まあ、その辺の部分でまあ、子供たちが見るのに大丈夫なようにっていう風なのでご紹介がちゃんと入るような代物だったりしております。でそんなような状況下でですね、まあ、うちの娘を連れて一緒に映画を見てたりするわけなんですけども、ちなみにこっから先島次郎の話をするんですけど、島次郎についての説明って皆さん大丈夫ですかね。なんかね、考えてみたら今年で御年30歳になるそうなんですね。まあ、だから島次郎5歳からスタートしておりますが、今年で35歳でいいおじさんなわけなんですけれども、この島次郎という風なキャラクターはですね、ベネッセでおなじみの幼児向け教育コンテンツの顔となるいい子だったりしております。まあ、いい子代表の、虎の男の子島次郎だったりしておりますね。で子供チャレンジのマスコットキャラクターとなっておりまして、でこの子の振る舞いを通じて、ベネッセのこの教育コンテンツ系という風なやつはですね、幼児が人間になっていくような教育を施していくという風なのをやっております。で、うちの下の娘もここ最近、島次郎のね、幼児向けチャレンジをやり始めるようになりまして、まあ、島次郎からね、いろんなことを学んでいるような昨今だったりしておりますね。で、島次郎はですね、大体設定的には4歳から5歳の年中さんから年長さんぐらいの年齢だという風な設定がついております。まあ、その割にはですね、言葉がめちゃめちゃ達者な男の子なんでね、学んでね、すごくよく喋るなっていう、クレヨンしんちゃんぐらい喋るよねっていう風な子供だったりしておりますね。まあ、この辺はね、いろいろ事情があるんでしょうがないんですけども。で、あと、島次郎の、昔からいるお友達にですね、ウサギの女の子のミミリンですとか、オウムの男の子のトリッピーっていう風なのがいます。で、この3人とですね、楽しく遊びながら、時に喧嘩したり、お友達とどうやって仲直りをしたらいいのかなとかね。まあ、そんなことを、幼児教育的に教えていくっていう風なことになっております。で、多分、お子さんとか、年下の妹とか弟がいらっしゃらない方は知らないかもしれないですけども、2012年からですね、猫の女の子のニャッキーという女の子がまあ追加されるようになっております。でね、これでそのここ最近の状況っていう風なのがね、なかなか面白いキャラクターだったりするんですね。まあこれ映画の内容と一緒にちょっと話をしておくので、覚えておいていただけるとありがたいなと思います。で、今回はですね、大雑把に言ってしまうと、島次郎がミラクル島という風なところにですね、鏡を使ってテレポートしてしまった結果ですね、まあそこから一時的に帰れなくなって、で、そこで起きている問題ごとを、ガオガオさんという、まあ島次郎の映画の中にのよく出てくるレギュラーキャラ、で、あとドラえもんであり、トラブルを引き起こすことでおなじみの人っていう風なのがいるんですけども、この人がですね、まあいろいろとあってこのミラクル島の方で取り残されておりますカーネーションを奪い合うような争いに巻き込まれていくよっていう風な話だったりするんですね。で、まあ、カーネーションを渡す渡せねえの話っていう風なところからですね、まあ、なんとなく母の日をイメージされるかなとは思うんですけどね。まあ、実際に映画の公開自体が3月の上旬だったりしておりますので、まあ、当然のことながらその辺は念頭に入れてるだろうなとは思うんですよね。なんですけれども、これが渡す相手がお母さんとは限らないよっていう風な話になっているのがですね、まあ、泣かせる部分だなというふうに思っております。で、舞台になりますのはね、このミラクル島という風なところなんですけども、まあ、今回のゲストキャラクターとして、ミラーという男の子が出てきております。でこのミラーという風な男の子はですね、この願い事が叶うと言われている虹色カーネーションという風なアイテムを持っておりまして、まあ、これを持って誰かに追われてたりするんですね。でこの追われている相手、追っている相手という風なのが、この国を平定している女王様に化けている女王様の娘だったりしております。でこの女王様の娘の方はなんでそんなことをしているかというと、この虹色カーネーションをたくさん集めて願い 願い事を叶えるという。で、そして願い事を叶えて何がしたいかというと、国民のこととかそういうふうなことばっかり考えて、自分と全く遊ぶ時間を作ってくれないお母さんと一緒に過ごすための時間を作ってほしいというふうな願い事を叶えたいというふうなことを考えてる女の子だったりするんですね。で、それがいろいろと二人揃ってこの虹色のカーネーションを奪い合うというふうなお話になってきております。で、それに島城たちが、巻き込まれていくような感じになっていくというふうな話なんですね。で、島次郎映画の展開的にはですね、まず最初にこんな感じで映画のゲストキャラクターによって何かしらの状況というふうな引き起こされて、で、それに島次郎が巻き込まれていって、で、島次郎がですね、途中途中でしょうもないクイズですとか、しょうもないダンスパートですとか、まあそういうふうな、しょうもないって言っちゃいけないな、小さな男のお友達がですね、いろいろと体を動かしたり声を出したりして楽しめるようなパートっていうのがいっぱいあるんですよ。で、そしてあと島次郎がですね、都合よくピンチになったりすると、島次郎頑張れっていう風なパートとかがあるんですよね。まあ応援上映みたいなやつとかもね、同時にやったりするんですね。で、そんなことをやりつつ、子供たちが飽きさせないようにやりつつ、いろいろとこのお話も展開していくっていう風なことをやるんですね。で、島次郎の映画ではですね、大体こんな感じでお話が展開していって、解決の方に行くと大体いつものパターンはですね、例えば島次郎がお母さんの元に駆け寄っていって、お母さんっていう風な、パートがあるんですよね。で、そのパートでちょっと今作すげえなっていう風に思ったのが、親を泣かせるパートっていう風なのを今回初めて入れるようになってきてたりするんです。で、今まではその島次郎の映画においてはですね、後半の方は子供を泣かせにかかるような、冒険に行った後で子供たちが親の元に帰ってくるっていう風なのを描いていくっていう風なところがあるんですよね。で、これやっぱり親としてもね、うるっとくる部分がなぜかあるんです。感覚的に近いのがですね、初めてのお使いで、お使いに行って帰ってきた子がですね、お母さんの元に行ってお母さん涙ぐんでるっていう。で、それを見てこっちも泣いちゃうっていう風なやつがあるんですよ。で、これね、子供ができるようになると、なんでか知らないけどこれすごく来るんですよ。で、あと、そう、話しながら涙声になるぐらいにはですね、私は異様にこれに弱かったりするんですよね。で、本作においてすっげーなっていう風に思ったのが、このアドベンチャーパートとかアクションパートみたいな部分で、まあ、島次郎たちに応援するっていう風なことを子供たちにさせるんですけども、その一環で、大切な人にカーネーションを渡しましょう。で、そしてカーネーションを渡しつつ、今まで、一緒にいてくれてありがとうって感謝の言葉を伝えようっていう風なパートが挟まるんですよね。まあ、だから、子供たちに、ダンスとかクイズとかで叫ばせてたのと同じような感じで、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとうっていう風なことを、その隣にいる、劇場に一緒に来てくれた大人の人に向かって言わせるという風なタームがあるんですよね。で、これで劇場中のね、大体の大人の方の累線を重なっていきましたんですけども、まあ、我が娘はですね、こういう風なのに全然興味がないもんですから、そのパートに差し掛かったあたりですね、帰ろう、パパ、帰ろうっていう風なことをずっと言ってたりしてたのでね、まあ、避けられた部分だったりするんですけどね、でも極悪非道のことをやるなというふうなことをやってたりしておりました。で、本作その辺の部分でですね、カーネーションを渡す相手がお母さんじゃないっていう風なところがですね、すごく面白いというか、ここ最近の現状を考えているんだろうなっていう風な状況になってたりするんですよ。まあ、だから本作においてはですね、特にゲストキャラクターのミラーという風な男の子はですね、お父さんとお母さんが別のところで働いていて、で、それでお父さんとお母さんに会うために願い事をそれで叶えたいっていう風なところでやってたんですけども、どうもこのカーネーションにはそんな願い事の力はないっていう風な分かった後はですね、じゃあ大切な人にこれを渡しましょうねっていう風な話なんですけども、そしてその大切な人に渡す相手っていう風なのが、ミラーの場合は、一緒に住んでいるおばあちゃんに渡すんですよね。で、これはですね、どのような子供たちにも受けがいいようにっていう風な配慮なんだろうなっていう風なのね、まあ、ちょっと見ながら思ってたような部分だったりするんですよ。で、当然のことながら島次郎の仲間たちもですね、例えばトリッピーですとかミミリンですとかはそれぞれお父さんだったり日頃忙しくしているお母さんだったり渡しますし、あと2012年から入っているニャッキーに至ってもですね、まあお母さんに渡そうとしたりするんですよね。で、このいろいろとね、この島次郎たちが持っている属性とかその辺の部分についても結構まあ昔の方から意味付けが変えられてたりするんですよね。まあ、例えば島次郎においてはまあいい子代表なので、 お父さんもお母さんもすごくいい人なんですよね。まあ、逆に私いい人すぎてですね、多分一緒に話したら話が合わねえだろうなっていう風な気分になる。なんか野原一家とは話したいなとは思うんですけども、島次郎一家とはちょっと緊張しちゃうだろうなっていう風な感じがするような、すごくいいご家庭だったりするわけなんですね。あとトリッピーの方がそうだったりするんですけども、トリッピーはですね、家族とか兄弟とかいっぱいいるんですよね。で、それのおかげでですね、お母さんがすごくいろんな人に囲まれてて、自分の時間がないという風なお母さんだったりしておりますね。だからそしてトリッピーも、4、5歳ではあるにもかかわらず、弟たちの面倒をすごく見なきゃいけないという、なんとなくヤングケアラー的な要素をつけられてたりするっていう風な状況になっております。2012年から追加されたニャッキーに至っては、お母さんだけなんですよね。家族にいるのが。なんか設定上はどうもお父さんがいるそうなんですけども、作劇上はお父さんが一度も出てこないし、お父さんについての話題を出すこともないっていうようなことなんですね。まあだから片親のご家庭のアバターみたいなものとしてニャッキーが置かれてたりするわけなんですよ。で、そんな感じのような状況になってきてて、見る人、それこそね、一緒に来るのがお父さんお母さんじゃなくて、おじいちゃんやおばあちゃんの子もいるよねっていうふうなことを考えているっていうふうなところもですね、なんとなくその辺の部分に思いたくて、グフっていう風なことをね、まあ、今回見ながら思っていたところだったりするんですね。まあ、なんでね、なんか子供がいるとね、いやいやながらに見ることになる島次郎の映画なんですけどね、この辺の部分とかをね、ちょっと見ていったりすると、まあ、現代の関わっている子供たちの状況っていう風なのも違ってくらーなーっていう風なのね、映画を見ながら思っていたところでございます。で、あともう一個ですね、この日、ちょっとたまたま時間に余裕が、微妙に2時間ぐらい空いちゃって、で、そしてタイミングよくドラえもんの映画が連チャンで見れるというようなことになりましてですね。まあ、うちの下の娘を連れてドラえもんの方を見てたりしておりました。で、ドラえもんののび太の地球公共学については、まあ、見たい方もいると思うので、ネタバレなしでちょっと話をしておきますけれども、まあ、これ普通に大人が見ても面白かったです。特にね、私はドラえもんの映画、全部見てたりするんですよ。それこそ藤子 F 不二雄の原作があるものに関しては、多分全部見てたりはするわけなんですけどね。なんか水田わさびさんに切り替わってからのリメイクの映画とか、その辺とかは結構すっ飛ばしてるものとかはあるんですけども、まあ、けれども、大体のドラえもん映画を見てるぐらいには、ドラえもんの映画好きで見てたりするかなというふうに思っております。で、これ、特に水田わさびさんの映画、声にドラえもんがなって、で、なおかつ、藤子 F 不二雄の原作がなくなった後のドラえもん映画に顕著なんですけども、結構私こっちの方になってからの方が好きだったりするんですよね。なんせおじさんが好きそうな要素が2つばかし追加されておりまして、まず1つがですね、ドラえもん映画なんですけども、コズミックホラーの要素を入れてくるようになってるんですよね。これなんかね、特に顕著だったのが、南極カチコチ大冒険という風なドラえもんの映画館ですけど、これほとんどやってることがですね、H.P. ラブクラフトの狂気山脈だったりしております。だから、狂気山脈の段階にやつに4次元ポケットを持ったドラえもんが入っていって、そしてドラえもんが相手になると、こういう風なコズミックホラー的な化け物に対してもですね、ドラえもんだったらなんとかできてしまうんだっていう風なことをやってくるようなことをね、描かれてたりするんですよ。で、あと、そういう風な感じで、何万年とかすごいスケールのでかい話っていう風なのが多くなってんなーっていう風なのをちょっと見ながら思ってたりするんですね。で、あと、まあ、原作がなくなってからのドラえもん映画っていう風なのがですね、かなり秘密道具の特性を使ったすごいロジカルなストーリー展開をしてるっていう風なところがですね、まあ、見どころの部分かなと思っております。だから必ず、どの道具をどのように使ってっていう風なのは、一旦映画の中で使って、そして使った結果の予想外の使い方が発動してどうにかなったっていう風なところがですね、映画の中で結構入ってきてたりするんですね。だからこれ今回見てて、すごくうまくやってんなーっていう風な気がしてですね、良かったりしてたんですよ。で、特に、私今作、のび太の地球交響楽の中で出てくる、とあるですね、すごく不思議なんだけど、不思議な描写っていう風なのが出てくるんですよね。お風呂場の中で出てくるやつなんですけどね。これが私絵面的にも、いろんな状況を考えてもすっげえ気持ち悪いような状況になっててですね。私結構好きなんですね。で、そういうようなことをですね、うまくロジカルに組み立てて作ってるっていう風なことをやられてたりするので、やっぱり大人になってから見てもドラえもんって面白いんだなーっていう風に思わせてくるような映画だったりしております。 で、子供たちが見て面白いかっていうふうに言われると、多分、小学校、中学年、高学年ぐらいの子たちだったら面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。っていうふうなのも、うちの下の娘、ポップコーンパリパリパリパリ食べてたから見ててくれたんですけども、途中あたりになってから、帰ろう、パパ帰ろうっていうふうなことを言い出しましてですね。まあ一応なんとかね、ポップコーンポリポリポリポリやりながら最後まで見てはくれたんですけどね。あちゃみはこの日はですね、ポップコーン食べさせすぎて晩ご飯食べなくて妻にしこたま怒られたんですけどね。映画をお子さんに見せるお父さんはこの辺の部分ご注意いただければいいなというふうに思うんですけども。まあそんな感じでですね。やっぱりちっちゃい子にはわかんねえだろうなっていう風なドラえもんだったりはするかなとは思います。まあ、けれども、このお話がわかるようになっている年のドラえもんを見れる子だったら、きっと楽しいんじゃないかなと思います。っていう風なのも、本作においてはですね、ドラえもんの映画の中にですね、レベルアップとステージクリアの概念を入れてたりするんですよね。これ、多分映画見られた方だったらわかると思うんですけども、本作ではですね、のび太たち一行がですね、とある滅びてしまった文明の宇宙船の中に入り込んでいって、その宇宙船をちょっとずつ動かしていくってやつをやるんですね。で、このとある滅びた文明の、宇宙船という風なのが何をエネルギーに源にしているかというと、音楽をエネルギー源にしている宇宙船なんですよ。だからのび太たちはですね、不思議まあ、ドラえもんの秘密道具を使ってちょっと名前ド忘れしちゃったんですけども、なんかそれを使うと演奏が、順繰りに連想のレベルが上がっていくよっていう風なね、免許証みたいな道具がありまして、まあ、それを使って初めて触る道具を触りつつ、その楽器を習得していって、それでいろいろと楽器を鳴らしながらそのステージクリアをしていって、徐々に徐々にステージが広がっていくっていう風なことをやっていくような作品だったりしております。ちなみにこのね、ドラえもんのこの楽器選びだったりするわけなんですけれども、のび太たちはですね、この例えばのび太くんはリコーダーになりますし、ジャイアンはチューバだったかな、なんか吹奏楽のでかい楽器を使うんですけども、で、スネオがバイオリンをやって、しずかちゃんはマリンバとか打楽器をね、持つことになるんですよね。だからやっぱりしずかちゃんが習ってるバイオリンは向いてねえんだなっていう風なのがね、まあ、絵面的にも分かってくるので、その辺がちょっと面白かったなと思うんですけども、まあ、この道具を使って、まあ、ステージクリアのような感じでですね、宇宙船の中のちょっとずつ軌道解放をしながら、で、機能解放することに、この文明がどうして滅びてしまったのか、どんなことがあったのかっていうのがちょっとずつ分かっていくっていう風な代物だったりするんですね。で、こんな感じのことをやってるっていう風なのはですね、やっぱりここ最近の子供たちがよく見ているであろう YouTube に、すごく意識を向けた作りになってるんだろうかなとは思うんですよね。で、特に今現在の子供たち、多分、ドラえもんを普通に見たりとか、ドラえもんの映画を見たいっていうよりはですね、多分 YouTube の方が見てるんだろうなっていう風なの。特にうちの子供たちとかを見てて思うんですよね。そうじゃないご家庭も当然あるだろうなと思うんですけども、うちの場合は、まあ、特に上の娘は顕著なんですけども、テレビアニメも見ないわ、映画も見ないわ、で、その割にはしょうもねえ YouTuber のしょうもねえ YouTube 動画を見るっていう風な、なんかよくわかんないような状況にもなってるんですけども、けれども多分そういう風なお子さんがいっぱいいるなっていう風な前提で作られてるような映画だったりするんですよね。で、やっぱりその辺でね、昔からドラえもんを見てきたお父さんお母さんにも相手をするために、まあ、シナリオ的にも練ったものっていう風なのを出してくるので、まあ、この辺の部分はですね、すごくありがたいなっていう風な部分なんですけどね。なんか、ドラえもんの世界においても、やっぱりこの辺もね、やっぱり現代に合わせてやらないといけない部分がいっぱいあるんだろうなっていう風な感じがして、まあ、ちょっとね、見ながらなんかなっていう風なことをここ最近は思っていたところだったりするんですよね。で、ここさから先にちょっと急激にまとめに入ろうとは思うんですけどね。やっぱりそう、ドラえもんの世界においても、島次郎の世界においてもそうなんですけども、やっぱり現代の子供たち、すごく注意をですね、SNS の方に、なんか、まあ、関わらざるを得ないような状況になってるかなとは思っております。で、ドラえもんの世界も島次郎の世界もそうなんですけども、こっちの方は、その島次郎の世界においても、ドラえもんの世界においても、現代がある程度舞台にはなってるんですけども、YouTube をはじめとした動画コンテンツとか、あと SNS が出てこないんですよね。で、これが多分現代の子供たちと、あとはその子供たち向けのコンテンツとで大きく違ってる部分なんだろうなっていう風なのをちょっと見ながら思ってたりするわけなんですよ。で、一応ね、ドラえもんの世界においてもですね、現代に合わせるべく、いろいろとちょっと現代っぽい要素っていう風なのが入ってたりするんですよね。例えば今回の映画とかもですね、マナが、ハマっている韓国ドラマが愛の不時着だったりしますしね。で、あと、そんな感じでちょっと スマートフォンを持ってる人が歩いてたりですとか、音楽ストリーミングサービスのようなもので音楽を聴いている人が出たりとかっていうのも、本作の中では描かれてたりはするわけなんですけども、けれども、多分ドラえもんの、のび太たちがもう間違いなく、本当スマホまではいかないけども、YouTube とかに触れててもおかしくないような年齢なのに、作中の中には YouTube が出てこないっていう風なところがですね、まあ多分大きく違う部分かなとは思っております。で、これ多分子供向けのフィクションにおいてもなお、子供たちに向けてどのようにこういうような注意経済とかそういう風なものについて、描いていっていいのかっていう風なのが、作り手側もあんまりピンときてないんじゃないかなっていうか、どうしていいかわかんねえものじゃないかなっていう風な気がするんですよね。まあなんせね、なんか子供チャレンジとかその辺の部分とかをやらせてても思うんですけども、一応教材の中で子供たちにその、まあ動画を見せるような講座とかっていう風なのを、まあ島次郎のアプリとかで見せたりするんですよね。で、特に子供たちが、こういう風なものに囲まれているような状況になっちゃってると、そっちの方に寄せた作りをしないといけないんだろうなっていう風なのがですね、ドラえもんであってもあるんだろうなっていう風なのがですね、まあ、ここ最近はなんか嫌だなーっていう風なのね、ちょっと思っちゃったりするような昨今でございます。で、特に、まあ、島次郎もそうだし、ドラえもんもそうだったりはするわけなんですけども、まあ、昔から息の長いコンテンツだったりするわけなので、やっぱり昔の設定が合わなくなってきてるよねっていう風なことがいっぱいあるようなことになるかなと思うんですね。まあ、だってね、島次郎はすごくいい子なんですけども、あのご家庭にも当然 YouTube とかその辺はあって入って叱るべきだよなっていうふうに思いますし、あとドラえもんの方もですね、なんかのび太たち見ててもおかしくなかったりするんですけど、でも多分入るとおかしなことになっちゃうと思うんですよね。なんせ YouTube とか Instagram とかそういうふうなことを撮れるっていうふうになったらですね、ドラえもんの秘密道具絶対誰かは映してアップするよなっていうふうなことはあるかなとは思うんですよね。なんですけどね、それも多分今のところドラえもんの世界ではやられてないというか、やれないんだろうなっていう風な、まあ、気がどうしてもしちゃってたりしておりますね。ただこれね、これをパロディにしている、例えば妖怪ウォッチとかではですね、SNS が入ってたり、あと SNS の妖怪みたいなのもいたっていう風なのもあったりはしてたんですけどね。なんかこの辺の部分で、なかなか子供とこの辺の状況っていう風なのが変わりつつあって、なかなか大変なんだろうなっていう風なのね、思ってたりしてたわけなんです。ちなみにこれ無理やりまとめようとしてるのはですね、本当はもう一個紹介しようと思ってたものを入れ込もうと思ったんですけども、すっげー長くなりそうなので今日はこの辺で無理やりにも締めたいなと思っております。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。